今日のトークは立石さんです。
こんにちは。
こんにちは。あの遥かの詩をしばらくあのラーニングコモン岡場さんが出ていただいたり、は
い、すごい興味深いです。
はい、うん、リュウタさんにコメントしていただいたりということで、うん、はい、そういう流れで、立石さんにぜひお話を伺いたいなと思って、はい、今日はお願いしました。何を伺いたかったかっていうと、ラーニングコモンズの空間で私はワークショップを、うん、見ていたりして、うん、まあ、どうしてもラーニングコモンズは大学でこういろんなイベントですごく素敵な場所でということなんですが、イベントっていうのは結構今、うん、キーワードになっているかなと思うんですね。
そうです。
で、立石さん実はこう、まあ、いろんなイベントに関われてたりとか、
はい、
相談を受けたりすることが多かったりするんじゃないかなと思って、うん、立石風イベント論というのを、
そうですね、
今日は伺ってみたいかなと思ってお願いしました、はい、よろしくお願いしますいきなりもう本題に入りましたけども、
はい
はい、
まあ僕仕事でも今はその大学の事務局の側からいろいろこう公開講演会とかシンポジウムとかを、
うん、
まあ、主催する側で気がつけばもう10年近くそういう仕事をタッチしてたりとかしてますし、うん、まあ、個人でも、ね、プライベートでもそういう趣味の範囲内でいろいろイベントに参加したりとか、あとイベントっていうくくりで言えば例えば結婚式の披露宴もそうですよね。一つのあれイベントですよね。プロのやるイベントだし、で、僕大学時代結婚式場のビデオカメラマンの助手のアルバイトをしてたこともあって、
そうなんだ、うん、知らなかった。
今思うとあれは僕多分二十歳そこそこで数え切れないほどの人の披露宴見てるんですよね。
そうなんだ。
そういう意味で僕はああいう披露宴に対してもなんかいろいろ思うところもあって、うん、すごい口うるさくこう言ってしまいたくなるんですけども、まあ、いずれにせよですね、うん、考えてみたら僕イベント屋さんじゃないけどイベントっていうものが何かっていうのをすごい考える機会が実は多かったな、うん、でそれが多分仕事にも生かされてたり、たまにこういう、ね、個人でやるイベントとかにも役に立ってるのかなと思ってて、まあ、いろいろイベントについては思うところもたくさんあってですね、まあね、こう世の中がでもこの数年やたらこうね、なんかこう街づくりとか地域のイベントとかも含めてですね、なんかこういろいろこうみんな集まってるわけです、イベントっていう。
そうですね、うん、こう生き残りもかけて、ね、自分たちをアピールしていかないといけないって、うんうんうん、自分たちが何なのかってことを言っていかないといけないっていうのもあるし、ね、大学自体はいつもオープンなものかもしれないけれども、
うん、なおさらこういかにイベントを作るかで、これって結局引いて言えば、うん、いかに人を集めるかっていうとっても難しい問題につながっていくわけで、そのノウハウっていうかやり方っていうのがすごく今求められてるのかなっていうのがあって、で例えば以前つい最近なんですけど、うちの大学でシンポジウムをやることになって、で、まあ、このイベントも僕にとってはすごく今回ためになったなっていうのがあって、で進みが遅かったんですね、まあ、このラジオ先生が聞いてないことを祈るだけなんですけども、
多分聞いてないでしょう。
ね、なんかこうやっぱりなんていうかな、そのイベントに出る側とそのイベントを準備する側の時間感覚ってやっぱ絶対ズレがあるわけで、例えば僕らからしたらやっぱりイベントをやる1ヶ月前には少なくともチラシを作って、うん、で広報しないと人は集まんないわけですよね、うん、ということは1ヶ月前にはもうすでにイベントのチラシに載せる情報を全てきっちり確定しなきゃいけないわけですよ、うん、ということは何を喋るか、どういうタイトルで誰が順番喋るかっていうのを確定しなきゃいけないとか、うん、そういう逆算を、ね、僕らイベントはするんだけども、ね、やっぱりなかなかそういうの慣れてないと、なんかすごい、まあ後でいいだろうみたいなのがあってて、うん、そこで僕らがイライラしてこうせっついちゃうっていうのがあって、うん、まあ、そういう流れでですね、結構これやばいなと思ってて、こう人集まり大学の外でやる、わざわざ外で会場を借りて交通の便のいいところでやろうっていうイベントになったので、余計にこう気合を入れてやりたかったんですけども、ちょっと動きが鈍かったので、うん、まあ、ついつい僕もですね、こう一発逆転じゃないんですけども、広報の時間がかなり限られている中で、じゃあいかに呼ぶかってなった時に、もう最終手段は何かっていうと、もうタイトルなんですね。僕がまず注目するのはタイトルとチラシのビジュアルですね、
うん、
でチラシのビジュアルはまあちょっと後でも言いますけども、まあ、これは僕が昔から得意としてた分野なん でそこは大体いつも僕が任される部分でもあったので、まあ、そこはまあ自分の思いでこう作れるんですけども、うん、今回ちょっと踏み込んでタイトルを変えましょう、
うん、
タイトルをちょっと挑発的にしてくださいってお願いしてて、うん、結局それがどういうシンポジウムかっていうと、 シンポジウムのタイトル、あのコンセプトとしては、その今大学がですね、やっぱりこう社会に役立つ大学っていうカリキュラムがすごくこう縛りが強くって、うん、でもそれに対してちょっと違和感をやっぱ感じるところがある。その違和感をちょっとシンポジウムでちょっとやっていきたいと、若い先生たちを呼んで、うん、そのあまりにもこうなんていうのかな、大学でその従来やるべき勉強、古典を読むとか、うん、そういう古臭いと言われているものが実はもっと大事なんじゃないのっていう、
うん、
ある種ちょっと時代に逆行してる、
うん、
ちょっと挑発、そのコンセプト自体も挑発的なんですよ。だから僕いいなと思ってて、なんか今この時代でこうなんかこういろんなね社会の要請にこう必死に応えなきゃいけない大学の逆の、もっともっと大学の本質的なところをそれ考え直してみたいよねっていうコンセプトのシンポジウムをやりたかったと、うん、で最初は高等教育進歩って呼んでたんですね、
うんうん、
まあ、高等教育とは何かみたいな、大学のこれからの高等教育は何かみたいなね、
うん、
でもそれをそのままタイトルにしても絶対誰も来ないんで、
高等教育とは何
か、はい、うん、誰も来ないでしょ、うん、なのでもう僕と先生がも話し合って最終的に決めたのは、日本の大学この頃焦ってませんか？はてなっていう。でサブタイトルに社会に役立つ大学の価値を問うっていう、
うん、
サブタイトルにまあ一応まともなフレーズでも、メインのタイトルに日本の大学この頃焦ってませんかっていう、
うん、
でも僕としてはこれぐらい言ってもいいかなっていうのがあったので、うん、でタイトルをそのようにしてやったんですね。でもう一個工夫した点といえば、そのまあそういうイベント系のメーリングリストがあるわけですよ、ね、でメーリングリストにいろんな大学がいろんなね、その自分たちでやるイベントの告知をしていくわけですよ。でそこのメールのメーリングリストのメールの書き方、これもやっぱタイトルなわけですけど、やっぱりタイトルが大事なんですね。で他の大学をね、大学さんのやつをよく見ると、なんかね、どこどこ大学第何回シンポジウムっていうタイトルが出てくるんですよね。でこれはねやっぱりもったいない、これは僕の理論から言えばありえない。やっぱ人をねこう何やろって思わせるためのタイトルの付け方が大事なわけで、そのメーリングリストっていっぱいだーって流れるじゃないですか。でいろんな大学、
ね、
いろんな大学からボンボン告知がバーってあって、そこにねせっかくのその数文字の枠で人にクリックさせなきゃいけないんだから、うん、そこに入れる言葉は、例えばうちだったらなんとか大学なんとか研究所公開講演会になるわけですけども、そこを外してもういきなりそこのタイトルのところに日本の大学この頃焦ってませんかって入れたわけですよ、うん、やっぱりそれちょっとした違いなんですけども、僕の考えから言えばもう絶対そういうメーリングリストの題名はやっぱりあれって思わせるような言葉をやっぱり優先的に入れるべきであって、うん、あの蓋を開けたら本当に僕らも想像つかない、あの予想外に人がたくさん来てくれはったんです。でもアンケートの中に結構そのメーリングリストを見ましたっていう方が多くて、うん、でタイトルが良かったですっていうのがあって、うん、でそれはすごく良かったなっていう、うん、で一方でそのさっきのチラシのビジュアルなんですけども、まあ、そこはもう僕の専門領域というか、もう散々僕が好き勝手やらせてもらえる部分だったので、まあ、叱られるかなと思ったんだけども、一遍その模型を作ってですね、何の模型かっていうと、あの大学って聞いてイメージするイメージ、大学の建物と聞いてイメージするものって言ったら、だいたいあの東大の安田講堂ですよね。
そうなんだ、う
ん、なんとなく僕の中で、うん、で東大の安田講堂っぽい模型を作って、でそこにあのロボットみたいな人形を作ってですね、うん、あの教養古典って書いた、あので学者の帽子をかぶらした模型を作ったんですね。でその模型とその東大の安田講堂みたいな建物がゴミ箱の中に入ってるっていうビジュアルを写真で撮影して、ちょうどね僕の隣に座ってる方のところにね、すごくねちっちゃいいいゴミ箱があったんですよ。まあこれはもう DIY 的発想で、だからこれ制作費0円なんですよ。大学の中にあるものを全部使ってその模型を作って、で横見たらゴミ箱、いいちっちゃいゴミ箱があって、なんかこう公園にあるようなゴミ箱をそのまま縮小したようなね、なんか網でできたゴミ箱があって、もうこれだと思って、うん、
絵になりますね、う
ん、そのゴミ箱を見て思いついたんですよ。
うん、
あでゴミにくずかごに教養古典って書いたロボットのような、大学教員のロボットと大学の建物が捨てられようとしている芝生の上でっていうビジュアルを載せてやったと。
うん、
でまあこのチラシで人が来たとは思えないんだけども、うん、 僕がもう一個言いたいのは、あのチラシをね、僕イベントのチラシですごくこうこだわるんですけど、なんでこだわるかっていう理由があって、チラシには僕2つ、対象があって、一つの対象はもちろんお客さんですよね、お客さんを呼ぶために作る、これは当たり前ですよね、チラシ、
うん、
でももう一個あって、もう一個は本当の僕の意図は結局イベントに出演する人のテンションを上げたいんですよ。つまりね、この企画が本当にあんまり進まなくって、すごくイライラしてて、で外部から先生を呼ぶわけじゃないですか、うん、で外部から来る先生に対してですね、結局この企画が全然進行しないまんま、うん、イベントの日が近づいてくるわけじゃないですか、
うん、
でやっぱり大したことないイベントなのかなとか思われたら、やっぱり尺なんですね、こっちとしては、
うん、
むしろですね、やっぱりこのあ、もうちょっと気合い入れてやらなあかんやんって思わせたいんですね、
うん、
気合い入れてやれよっていうメッセージを僕はチラシに込めて、だからチラシがねすごく面白かったりすごく凝ってたら、やっぱそれだけシャキッと背筋を伸ばすような気がするんですね、あ、これ真剣にやらなあかんねやみたいな。で今回それがすごくうまくいって、実際イベントの当日になって、やっぱその出てきてくれる先生たちが、まあ、なんかこのチラシを見てびっくりしたと。で題名もすごい過激やから、ちょっと喋る内容変えますみたいな、最初に用意してた話よりもちょっと変えますわみたいな、
うん、
それで結果的にすごくいい話になったと思うんですよ、うん、だからやっぱりこう今回に関してはすごくね、全てうまくいったなっていうか、うん、もうすごい時間になっちゃってるんですけど、でもこれぐらいのやっぱりなんかこうこだわりを持ってイベントをやってほしいなっていうのがあるんで、逆に自分がプライベートで行く参加するイベントでやっぱりそういうのがないとですね、やっぱりすごく残念な気になったりするわけですよね、うん、こうもうちょっとなんかちょっと変えるだけで、例えば本当にイベントのタイトル変えるだけでも全然良くなったりするのに、なんかもったいないなっていうようなイベントがあったりとかしてですね。
先日の岡部さんの話で学生の好奇心をキックするって言ったけど、はい、岡部さん好き方だと煽るかみたいな、
そ
うですね、うん、
そのよくあるんですけども、例えば誰かイベントを企画した時に誰に来てほしいって僕よく聞くんですけど、あの別に誰でも来てほしいと思ってますって言うんですけども、うん、絶対これは良くないんですよね。もう誰でも来てくださいっていうイベントは誰も来ないと、もうそれはもう言えます。
わ、これは名言です
ね。もう絶対ね、うん、もうでもほとんどのイベントはそうですね、世の中でこう入場無料誰でも来てくださいみたいなイベントは誰も行かない、もうターゲットやっぱ絞らなきゃいけないというか、もうこれ私が行かなくて誰が行くのって思わせるような、そういう持ってき方は絶対大事だと思うんですよね。
それはこう来る人を制限するっていう意味じゃなくて、もう私が行かなければ誰が行くのって思わせるようなイベントを、
うん、
の掛け声みたいなものを作るってことですね。
だってこうイベントやってる人に聞きたいんですけど、うん、君たちだって自分がお客さんやったらそんなイベント行くみたいなの聞きたくなるんですよ、うん、やっぱり自分が引っかからない限りは誰も引っかけられないし、うん、それでなんかずうずうしくこう誰でも来ていいですよなんて言っても絶対来ないよっていうことは言いたいんですよね。だから常にお客さんの立場になって考えるっていうのはやっぱりコミュニケーションの基本みたいなところも一緒、全部かかってくると思うんですけども、なぜかこうイベントをやるっていうなるとですね、なんか皆さんその原則をね忘れる人が多くてですね、こうなんでこう誰でも来ていいようなイベントにしたいんだろうみたいなね、なんかあるんですよ、
うん、いやこう人をなんか制約をせずに、うん、でも、
うん、
でも人をこう行きたいって気持ちにさせるような、気持ちを揺さぶるみたいなターゲットの作り方とか言い方って どんな風にすればいいんだろう。
じゃあ逆に誰でも来ていいイベントであったとしてもですね、うん、そしたらですね、そのイベントの内容に即して配布先を工夫しなさいとは言いたいんですよね。よくあのお役所仕事もそうかもしれないし、大学も往々にそうなんですけども、なんか送る先リストみたいなのが毎回毎回そう蓄積があって、そこに送ればいいみたいなのあると思うんですけど、僕はそれが嫌で、僕はイベントのだから基本的に全体送んなきゃいけないリストはまあ送るんですけれども、もし他に送れる余裕があるんだったら、僕はそのイベントの内容のテーマに合わせて、それに近い人たちが集まるであろう団体とか機関を調べて、そこにもう無理やり送るっていうのは僕は好きなんですよね。結構それで来る人ってやっぱいるんですよね、うん、だからそのイベントの内容に応じてこれに興味のありそうな人たちが一体どこに集まるか、それを逆算していって、うん、布の展示のイベントとかだったら、本当にその布が好きな人はじゃあどこに行くんだみたいな、お土産屋さんとか、 なんかその古着屋さんとかなんかいろいろあると思うんですけども、うん、だからそういうところにこうチラシを置いてもらえそうなところに発信していくとか、 なんかこうできることって実はいっぱいあって、そういうやり方でこうターゲットを絞っていくっていうか、絞るっていうかターゲットに届くような努力をしていくっていうのはすごく大事なのかなと思いますよね、う
ん、あ、そっか、ターゲットを絞るんじゃなくてターゲットに光を当てるって言ったら、ね、変だけど、絞り込むだけじゃなくて、うん、スポットライトをなんかこっちから当てるみたいな、 そんな感じの気がした。
でそうすると、うん、あ、これ私行かなあかんって思ってくれる人に出会いやすい確率は上がっていくわけじゃないですか、うんうん、いかにこの情報を求めてる人がいるかっていうところをこう鍵を分けて、そこに向かって発信していくことは心がけようとしてますけどね。ただ僕が素朴に結局イベントやるときに思うのは、自分が客だったらどうかっていうのに全て集約されていくわけですよ、うん、常にイベントを準備する局面局面で、そのどうしてもイベント主催する側ってね、自分たちがやってることがすごく素晴らしくって、これをたくさんの人に伝えたいって思いがあるのは、まあそれは結構なんだけども、うん、やっぱり常にね、やっぱりお客さん目線でこう考えないといけないんだろうなっていうのはあるわけですよ。でこの間たまたまですね、あるきっかけでですね、なんかそのある田舎の方でその地域の町おこしに参加してる人が来てたんですね、
うん、
でその人もやっぱりこうイベントをどんどん作っていかなきゃいけないと、でちょっと悩んでたと。でなんかこう話してるとですね、まあ面白かったですね。やっぱり今いろんな地方、特に農村とか自然のところ、自然の多いところで都会の子どもたちを呼んで、子どもたちに自然体験をしてもらおうみたいなイベントをやってるんですと。でそこは、まあよくある話で、うまくいってるところはどういうところかって話になってて、で面白いなと思ったのは、やっぱり子どもが集まるイベントって結局親も一緒に来るわけだから、それをやっぱりなんかすごい話してて、例えばそのうまくいってる地方はどういう地方かというと、まあ、自然体験もできるんだけれども、その近くに大きいショッピングモールっていうか、アウトレットモールがあると、
うん、
だからイベントで子どもたちをそこに預けてる間にお母さんたちはアウトレットで買い物ができるみたいな、
うん、
まあ、あるいは温泉があるとか、
うん、
そういう大人が行きたくなるような施設がある地方だったら、そういうイベントは黒字になってるらしいんですみたいな話を聞いて、なるほどなと。僕もやっぱり最初その話聞いた時に、やっぱ親だろう、ターゲットは子供なんだけど本当のターゲットは親ですよねっていうね、お金を出すのは親だから、やっぱ 親がこう行きたいと思えるようなイベントにしないとダメなんですよねって話をしてたんですね。でそこで僕が僭越ながら出したアイディア、その場その場でもう思いつきのように言ったんですけど、要はその相談してくれた人っていうのは結局自分たちはそういうアウトレットモールとか温泉とかない場所でやってて、だから自然しかないところなんで、すごい子供を集めるの苦労してるっていう話だったんで、それを聞いてちょっと僕が提案したわけですね、
うん、
ターゲットを絞って絞って、その人に届いて、その人からこうバッと広まるようにしておけば結構食いつくんじゃないですか。でそれで僕が思いついたアイディアっていうのは、うん、これも僕が最近よく街中に見るからそうなんですけども、パンクロック好きの親っているわけですよ。でもう格好がもう大人のお父さんの格好がもうすごいすごい、もう言ってしまえばもうヘビメタみたいな、もうパンクみたいな、まあ、パンクでもヘビメタでも何でもいいですよ。とにかくその親自体がもうサブカルチャーにとっぷりハマっている家庭を狙った自然体験ツアーはどうかと。でそこでももうなんかもうどんどん理由が出てきたんですね。つまりその普段ねパンクファッションに身を包んで子供にも無理やりそういう格好をさせてる親はですね、まあそういうスタイルをこう貫き通して生きていくわけですけども、やっぱりこう自分の住んでる地域だとやっぱ浮いてるわけじゃないですか、
うん、
浮いてて、でそういうのはやっぱり親としてもやっぱりまあそういうポリシーで生きているんだけども、でもたまには子供にもやっぱ子供らしいことをさせてあげたいなっていう親心があると思うんですよ、
うん、
でもパンクの兄ちゃんがですねこう近所の公園にこうバーベキュー連れていくってやっぱり人の周りの目もあるし、地元だと逆にやりにくそうじゃないですか。全国にそういう人いっぱいいると思うんですよ。だからその人たちをこうねお金を払ってでもやっぱりこう呼び寄せられる力があると思うんですよ。パンクのお父さんお母さん限定、パンクな人たちをここの自然野外活動センターへようこそみたいな、
うんうんうん、
でそういう同じような趣味を持った人たちだったから余計に息も統合するだろうし、うんうん、話も合うだろうし、で子供も普段なかなか連れてってくれない、うん、そのねやっぱパンクの人とアウトドアって合わないんで、
そう、ね、
なかなかね、で自分もやり方分かんないわけですよ多分、パンクの人たちとか、うん、ヘビメタの人たちとか、そういう人たちがこうねやっぱり集まっていい場所 が遠方にあればあるほど行きやすいと思うんですよ、
うん
う
ん、
そういうところにみんなお金払ってくれるんじゃないですかみたいな。
お、
別にそのパンクだけじゃなくていいんですよ、別にあのいろんなサブカルチャーがあるわけですよ、バイク乗りとか、うん、ハーレーダビッドソン大好き、うん、お父さんお母さんいっぱいいると思いますし、うんうん、例えばコスプレイヤーだったりいるかもしれない、うん、そのサブカルチャーサブカルチャーごとにいっぱいあるわけで、うん、そういう親って
多分そういうこうなんていうか濃い趣味とかポリシーを持ってる人は、うん、その世界の中での、
うん、
あのコミュニティっていうかネットワークはあると思う
んですね、すごい強いのあると思うんですよ、うん、
でもそれを超えて、
うん、
あの同じ思いを持っていてもそのコミュニティを超えた人たちが集まる集まり方ってあんまり多くないかもしれないですよね。でそういう、こう偶然みたいな集まりをこうあえてこう、うん、声かけてみるっていう、そのなんか伝染力みたいなってすごいあるでしょうね。でもそのアドバイスを受けてどんな風な
本当にやったら面白いですよね、本当にそれやったら面白いなと思いながらね、うん、ちょっと
イメージ私今頭の中に、はい、あのなんかこびりついてしまったんだけど、うん、その一瞬のことでもこびりつくような、
うん、
そういうインパクトっていうのを、
うん、
あの まずは来てほしい人に届けたいっていう、
そうですね、
そういうのを形にしていくっていうのがイベントの第一歩みたいなところですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、あのじゃあまたその第2歩第3歩っていうのは続いて、これからもお話を伺いたいと思います、
はい、
ありがとうございます。